今日は詩編の116編です。このところには救いの喜びが歌われています。一節に私は主を愛しているとこの詩編の作者は歌いました。なぜ主を愛するのか、それは私の願いを聞いてくださる、自分の心の中にあるその思い、そしてまたさまざまなことを神様は受け止めてくださる方である。そして2節には耳を傾けてくださるのでとあるわけですけれども、いつも自分の声を聞き、そしてまた神様は応答してくださる。それゆえに2節の後半は生きている限り主を呼び求めるとあるわけですけれども、私たちもまた神様にそうした同じ思いを持って祈るものでありたいと思います。3節には死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲いと、そのようなもう死の恐怖、そしてまた苦しみがあったわけですけれども、4節にその時私は主の御名を呼び求めた、主よどうか私の命を助け出してください、そのように神様に叫んだ時に、5節には主は情け深く、私たちの神は憐れみ深いとあるわけです。神様は死に瀕したようなもう弱い、また何の価値もないようなそういうものにも実は情け深く、また憐れみ深い方である。また6節には浅はかなものをも守られる、思慮が浅くて先のことも見通せない、そういうものを神様は守ってくださり、6節の後半には私を救ってくださったとあるわけです。おそらくこの作者は死の淵にあったと思われるわけです。しかしそういう中からも救ってくださった。そしてその救いは何かっていうと、7節のところに私の魂よ、お前の全き憩いに戻れとあるわけですが、その救いは魂がこの全き憩い、もう平安の中にいるという、それが救いであるということです。もちろん病状が回復するということも素晴らしいわけですけれども、しかし心に平安がある、もう魂が揺るぎないものとなる、そのことは私たちにとっての大きな救いであり、また喜びとなるわけです。ですから8節のところに、まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずくから救い出してくださいましたと歌っているわけです。魂を死から救い出してくださる、これほどの大きな平安、また喜びは他にはないということであるわけです。9節には、私は生ける者の地で主の御前を歩みますとあるわけなんですけれども、生ける者の地でとあるわけです。それはまさに神の国において生きる、それは地上の生涯というよりもむしろもう天国という、そのような意味があるのではないかと思います。そして主の御前を歩む、生き続ける、それは永遠の命が与えられて、そして神様の御前に常しえに生きる、その希望が与えられているわけです。まあ、12節には、主が私によくしてくださったすべてに対し、私は主に何と答えたらよいのでしょうとあるわけですけれども、魂の救いほど大きな喜び、そしてよくしてくださったことは他にはないということを思います。14節に、私は自分の誓いを主に果たします、御民すべての目の前でとあるわけですけれども、それは13節の終わりに主の御名を呼び求めます、もう主のことを語るということがその誓いを果たすということではないかと思います。私たちも救いに預かった、その救いを 他の人たちに語り伝えていく、それがまた私たちに与えられている主に対して誓いを果たすということではないかと思います。私たちは自分が救われた、その喜びを他の人たちにも分かち与えていく、その魂の救いの喜びを語るということが何よりも大切なことであると思います。15節に主の生徒たちの死は主の目に尊いとあるわけですけれども、私たちは確かに肉体は滅ぶということはあるわけです。しかし魂は滅びることがない。神様は永遠の命を与えてくださり、そしてまた私たちは死を恐れないということであるわけです。生徒たちとあるわけなんですけれども、まあ、私たちはイエス・キリストの十字架の父よによって罪が許されて、そしてまたこの魂も清められて、不安や恐れ心配一切のものが取り除かれている。ですからそういうものがたとえ死に瀕したとしても神様の栄光が与えられる、そして主の目に尊いと言われているわけですけれども、ある意味死は忌み嫌うそういうものではなくて、言うなればもう天国の門口、そこから私たちは永遠の御国に凱旋していくことができるということであるわけです。そしてこの救い主イエス・キリストは私たちを待ってくださって、善かつ忠なる者よよくやったと言うなれば、私たちのこの地上の生涯をねぎらってくださる、そういう意味において、本当にこの死というのは忌み嫌うべきものとか、また恐ろしいものというのではなくて、もう勝利の凱旋ということになるわけです。主の目に尊い、そのように私たちはもう尊ばれて、そしてまた神様の豊かな愛の中に私たちは生けることができるわけです。18節に、私は自分の誓いを死に果たします、御民すべての目の前でとあるわけですけれども、それこそこの生徒たちの死は主の目に尊い、まあ、今も召されるこの生徒たち兄弟姉妹たちがいるわけですけれども、しかしそこにまた言うなれば家族や親族やまた友人知人が集まってくるというのは一つの信仰の証ではないかと思います。本当にその死によってその人の生き様ということが証しされ、そしてまた信仰が伝えられていく。願わくば私たちも自分の死をもってこのイエス・キリストの救いを伝えていく、自分の誓いを主に果たします、御民すべての目の前でと、本当にそのようにできるならば幸いなことではないかと思います。そして主の家の大庭でエルサレムよ、あなたのただ中であるわけですけれども、私たちが待ち望むのはこの地上のエルサレムに行くというのではなくて、天の御国のエルサレムに、神の都に凱旋する、そのことが私たちのこの生涯のもう終わり、ハレルヤということになっていくのではないかと思います。私たちはさらに信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。